ただいまより2010年5月9日復活節第6主日の礼拝を始めます。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。詩編539番を歌います。お差し支えない方はお起立ください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かにしてください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆を叶えさせよまい、御国を来たらせよまい、御心の天になるごとく地にもなさせたまい、我らの日曜の糧を今日も与えたまい、我らに罪を犯すものを我らが許すことごとく我らの罪をも許したまい、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
購読文を購読します。購読文第4番詩編16です。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。神よ、願わくは我を守りたまえ。
我汝に頼む。
我主に家楽。汝は我が主なり。
汝の他に我が幸いはなしと。
地にある聖徒は我が極めて喜ぶ優れし者なり。
主に仕えて正しい民を取る者の悲しみは
我彼らが捧ぐる血の御気を注がず、
その名を口に唱えることをせじ、
主は我が譲り、また我が杯に浮くべきものなり。
汝は我が主よを守りたまわん。
はかり縄は我がために楽しき地に落ちたり、
上我へよき譲りを至るかな。
我は里主を授けたもう主を褒めまつらん。
世は我が心を我を知る。
我常に主を我が前に置けり、
主我が身に見たさは我へ動かされる。
このゆえに我が心は楽しみ、我が栄は喜ぶ。
我が身もまた愛しきのだ。
そは何時我が魂を読みに捨ておきたまわず、
何時も聖者を墓の中に移してたまわされてくれたまえ。
何時命の道を我に示したまわん。
何時も前には満ちられる喜びあり。
何時の右にはもろもろの楽しみ。とこしえにあり。賛美歌291番を歌います。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の主なる神様、皆を賛美します。本日もすがすがしい朝を与えてくださりありがとうございます。そして信仰を同じくする兄弟姉妹とともにこの高野原教会での礼拝に免れたことを心より感謝いたします。すぐる一週間、私たちは支え導いてくださりありがとうございました。しかし私たちは心が弱く、あなた様の御言葉に反する考えや行動を知らず知らずのうち、また知っていながら行ってきました。ここに懺悔します。私たちは毎日のお祈りの中であなた様の力をいただきたいがためにいろいろなお願いをしてきました。そしてその願いが叶ったとき、幸せと喜びで満ち溢れます。しかし時が経つとともに感謝の気持ちは薄れ、ついには忘れてしまい、また次の新しい願いをしてしまいます。どうかこのような私たちをお許しください。そして忘れかけたその時その時の感動を私たちの心の中に刻み込んでください。高齢のため、また病やその他のさまざまな事情で集えない兄弟姉妹のそばにも共にいてお支えください。受洗志願者の方を覚えてお祈りします。私たちがかつて受洗した時と同じく神様の支えがありますように、そして正しい信仰の道へと導いてください。本日午後に持たれます伝道委員会 CS 教師会を覚えて祈ります。どうかあなた様の導きで良い話となりますように切にお願い申し上げます。ただいまからあなた様よりの新しい御言葉をいただこうとしています。どうかしっかりと受け止められるよう私たちの心を清めてください。あなたに代わって御言葉を取り継いでくださいます斉藤千鶴子伝道師を祝福し、十分にお強めください。これらの感謝と願いを我らが主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。
アーメン。
賛美歌517番を歌います。お差し支えない方をご起立ください。 りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書127ページルカによる福音書10章38節から42節までです。聖書朗読の後、必要なものはただ一つという題で斉藤千鶴子伝道師を通して主の御言葉をいただきます。
一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹があった。マリアは主の足の元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何もお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方法を選んだ。それを取り上げてはならない。
今日は5月の第2日曜日の母の日です。皆さんのところにもこういうの来たかと思います。私も一つもらいました。ありがとうと書いてありまして、なんかスーパーマンみたいなあのすごい強い人がですね、こんな格好をして何かをやっつけようとしているの絵が書いてありますけれども、あのお母さんじゃない方にもですね、お母さんへの感謝を思い起こすということで皆さんに配られたようです。日本の母の日の起源としてよく言われますのはアメリカの母の日です。世界中に母の日ございますが、アメリカの母の日の影響を受けたと言われています。1905年の5月9日に亡くなったミセス・ジャービスさんという方を追悼しようと、娘さんのアンナさんが、お母さんが日曜学校の教師をしていた教会で記念会を持ったそうです。そして参加した人たちにお母さんが好きだった白いカーネーションの花を贈ったということ、それが起源だそうです。そして彼女はその普及運動を続けまして、1914年にはアメリカの大統領が5月の第2日曜日を母の日と制定いたしました。日本では大正時代にキリスト教の教会や日曜学校などでこの母の日が始まったのが日本での始まりだと言われています。このお母さん、ミセス・ジャービスさんという方は病気で苦しんでいる人を助けるために募金運動をしたり、それから病気予防のための活動をするなど社会運動家として活躍した女性だったそうです。また南北戦争が開戦しますと中立を宣言して、そして南北双方の兵士を看病したりして平和運動に働いた人だったそうです。今日はマルタのお話を取り上げさせていただきますが、この母の日の起源となった女性ジャービスさんという人もおそらくマルタのように神様の働き手として献身的によく働く活動的な方だったのではないかと思います。今日は母の日ですので、マルタとマリアという女性の2人の姉妹の物語を学びます。この有名なお話は私たちの毎日の生活に深く関わる物語として何度読んでも深く考えさせられます。現代の日本に生きる私たちの毎日はたとえお母さんでなくてもとても忙しい、時間がないです。新聞やテレビなどを見ておりますと、子どもたち、小学生がですね、お友達と遊ぶのにアポイントを取ってお約束をしないと遊べないんだっていうようなことが言われたりします。本当でしょうか。 私は大学生と付き合っていますけれども、大学生たちもとても忙しいです。私の年代はですね、大学生というのは暇人というのの大体同じような意味があったんですね。ところが今の大学生はですね、アルバイトをします。時間割もびっしり入っておりまして、コンパをしましょうとかですね、ゼミ合宿をしましょう。私としてはですね、私の、貴重な時間を最低学生たちになんとか楽しんでもらおうといたしますと、先生その日ダメです、忙しいんです。2ヶ月ぐらい前に言っていただかないと私どもは時間が取れませんとですね、冷たく言われました。私はがっかりいたします。そんなような感じですね。あれもしなければならない、これもしなければならない、そんな日が続くと私たちの心は次第に乱れまして、イライラしてきます。毎日たくさんの良い活動をしています。私たちは良い活動をしておりますが、心が安らがない。こんなに一生懸命に働いているのに疲れてしまう。そして心がなんか空っぽな感じがする。つい誰かを非難したくもなります。今日のマルタとマリアの物語は、このように現在でも私たちが毎日直面している問題を取り上げているようです。この場面をまず想像してみましょう。最初に、一行が歩いていくとイエスはある村にお入りになったというふうに書かれています。このある村、おそらくエルサレム近郊のベタニア村だっただろうと言われます。ヨハネの福音書の11章の中には、このマルタとマリアの姉妹がやはり出てまいります。ラザロという男の兄弟がいたことが書かれています。そして彼らはベタニア村出身だと書かれています。イエスと親しい3兄弟だったようです。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れたと。一行はですね、旅をしておりました。後から申し上げますけれども、この旅をしている、人たち、彼らを迎え入れるというのは非常に、大事なことでした。特にこのルカによる福音書を書きましたルカ、彼はまた使徒言行録も書いたであろうと言われていますが、家に招く、あるいは家というモチーフを彼は非常に大事にしました。パウロなどですね、イエスが亡くなった後のパウロなどの初期のキリスト教の宣教者たちは、地中海の沿岸の町々を旅しながら家の教会を設立して歩いたという話を聞かれたことありませんでしょうか。家の教会というものを支えていったのは、多くは大変裕福で有力な信徒である男性、そして女性たちだったんです。例えばローマの信徒への手紙16章の3節にはこうあります。これパウロが書いた手紙ですが、キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく、彼らの家に集まる教会の人々にもよろしくとご挨拶があるんです。このプリスカという人は妻です。女の人ですね。当時の習慣に反してプリスカとアキラというふうにプリスカ女性の方が先に書かれている。他にも使徒言行録16章の14節から15節にはフィリピで入信した紫犬の商人リディアという女性が出てきます。彼女も裕福な商人である女性です。このルカによる福音書の記者ルカは、このように初期のキリスト教の家の教会で指導的な立場にあった女性たちが福音書、この福音書を読むであろうということを意識して書いたと言っている学者がいます。ルカ福音書には女性がたくさん出てきます。いろんな活躍をしますが、そういう理由はこの女性の読者が背後にいて、その読者を意識して書かれたということもあるというふうにその人は言っております。さて、このマルタとマリアの物語で問題になっているのは、もてなしということですね。もてなし。マルタはですね、40節のところでいろいろともてなしのためせわしく働いていたとあります。もてなし、言語ではディアコニアと言いますけども、この言葉には、奉仕、お世話、使える、 そういう言葉のほかに、食事を分配したり給仕したり接待したりするという意味もあります。この話は先ほどお読みしましたように、一行が歩いていくうちにという言葉で始まります。これはただ道を歩いていたというんじゃないですね。そうではなくて、旅を続けて歩いているうちに、ルカはイエスと弟子たちが絶えず旅の途上にあることを思い起こさせます。旅は今と違って大変な時代でした。ですから、このマルタの行い、旅人をもてなす、世話をする、食事の接待をするということは、今の私たちが考える以上にとても大切なことでした。さて、登場人物を見てみましょう。出てくる人物は全部で3人です。もちろんイエス様がおられますが、その他にはマルタとマリアです。妹の方、マリアという人は、どうもこの箇所を見ますと非常に受け身です。瞑想的と言ってもいいかもしれません。この物語では一言も喋りません。まるでイエスの言葉を聞くことに全存在を没頭しているように描かれています。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていたと書かれているんですね。この主の足元に座ってというのも、ただそこに座っていた、椅子に座っていたとか、そういうことではないようです。そうではなくて、傍らに座るというのは、当時は、イエスの当時は、実は先生から、教師から教えを受ける姿勢だったということです。マリアはイエスの足元に座っていたという、このことはすなわち、イエスの弟子のようにイエスの言葉に聞き入っていたということで、弟子入りしてと訳すこともできるそうです。イエスは当時周りの人たちからラビ、教師ですねと見られていましたけれども、もちろん当時の慣習から言いますと、女性が先生ラビに弟子入りすること、まして神の言葉を聞こうと先生の足元に座っているというのはありえないこと、あるいは非常識なことでした。マリアは主の足元で話に聞き入っていた。マリアは夢中でずっとイエスの言葉を聞いていました。マリアの気持ちがどうだったかは一切書かれていません。しかし、おそらく砂漠のように乾いた自分のこと、心にイエスの言葉一つ一つがスーッと染み入っていくような気がして、夢中でイエスの話に聞き入っていたのではないでしょうか。一方、お姉さんの方、マルタは行動的な人です。マルタという言葉は女主人という意味もあるそうですが、彼女は家にイエスたちを迎え入れ、イエスたち一行を一生懸命にもてなしていました。献身的で世話好きな女性で、お客さんをもたなす事柄を一切仕切って一生懸命働いていた、やり手のおかみさんのような、そんな姿が思い浮かびます。この物語では、先ほどお読みいただきましたように、イエスはマリアに不満を言うマルタの方をたしなめています。そうしますと、一見イエスはマリアのように心から御言葉に聞き入るという態度を、マルタの食事のもてなしや奉仕をする態度よりも重視しておられるように取れます。しかし、そういうふうに単純に見てよろしいんでしょうか。私たちは心の中で思うんですね。言葉に聞き入る、その大切さはわかる。しかし、日々の食卓の世話をする人がいなければ、私たちの生活はどうなってしまうんだろうか。私たちはペンテコステを迎えようとしています。また愛参会がありますね。その時にお食事を用意してくださるのを楽しみにしてますけれども、あの食事を朝早く起きて一生懸命、準備してくれる方たち、お母さんたちですね、ほとんどがね、そういう方たち、お父さんもいらっしゃいますね、うちの教会の場合ね、そういう方たちがいらっしゃらなかったらどうなるんだろうか。ご飯食べられないですね。当時は、先ほど言いましたように、レストランというものが簡単にあったわけでもありません。車でパッと移動するわけでもありませんから、一日中歩いて旅をした、旅人をもてなすということは、と ても大切、誰もがすべきことでした。私はこう思いまして、このマルタとマリアの箇所の前の聖書の箇所をちょっと見てみたんです。この物語の前にあるエピソードはどういうものか。ここには良いサマリア人のお話が書かれているんですね。この良いサマリア人という話も皆さんご存知と思います。繰り返しませんが、大まかなことを申し上げますと、律法の専門家と言われている人とイエスとの話、まあ、論争のような形で始まります。これは例え話ですね。で、律法の専門家が永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうかというのを10章の25節、良いサマリア人と書いてあるところですけど、そういうふうにしてイエスに、まあ、挑戦をしていくわけです。そうしますとイエスはですね、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと聞きます。律法の専門家は専門家ですか、よく知っております。こう言います。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とこう言うんですね。つまり、永遠の命を得るための最も大切な戒めとして、一つ目が、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛する。二つ目が、隣人を自分のように愛するというわけです。で、続く十章の三十節以降で、良きサマリア人の例えがあります。そしてイエスは、神の言葉を本当には聞くことができなかった人、祭司たちですが、その人たちを批判し、憐れみ、思いやりに来ている当時のユダヤ人にとっての、まあ、敵であったサマリア人を語られたわけです。そして、最後に言って、あなたも同じようにしなさい。サマリア人が憐れみの心に深く動かされて、思わず怪我をした人を助けた、そういう隣人愛の行為も同じようにあなた方はしなさいとおっしゃった、そういうふうに書かれております。そして今日のマルタとマリアのお話はこの直後に置かれております。ですから、イエスがマルタがもてなす行為、隣人愛の行為をすることを批判されたのではないんじゃないでしょうか。むしろイエスが問題とされたのは、その時のマルタの心の在り方だったのではないでしょうか。そもそもなぜこの時マルタは苛立っていたんでしょう。自分が一生懸命にもてなしている、これほど一生懸命にもてなしているのに、妹マリアと言ったら床に座ったきり動かない、本当に困ってしまう。旅人をもてなすということはとても大事なこと、誰でもしなければならないことではないか。イライラしていまして、そして思わずマルタは言います。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。この時マルタがやっていたことは、伝統的に女性に期待されてきた役割です。女性はお客様を接待するのが美徳でした。一方、先ほど言いましたように、マリアのようにイエスの傍らに座ってイエスの話に聞き入るというのは、女性としては非難される振る舞いでした。マルタはイエスの隣人愛の教えに従って、自分はやるべきことをやっている、正しいことをやっているじゃないか、それが正当に評価されていない、そのことで苛立っているのではないでしょうか。もう一回マルタの言葉を繰り返します。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。この言葉にはマリアへの批判だけではなく、マリアを咎め立てしない主イエスに対する暗黙の非難が込められているように感じられないでしょうか。マルタは正しいのです。立派です。しかし残念な時、この時残念なことに、この時マルタはイエスの姿が見えなくなっています。自分と性格が違うマリアの生き方も認められない。主 はこう言われます。あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。この思い悩み心を乱す、この元の意味は心が二つに分かれる、あるいは心がそれてあちこちに気を引かれるということがあるそうです。まさにこの時マルタは自分の正しさに固執し、その結果心が二つに分かれ、自分も見えない、周りも見えない、そんな状態になりました。見えない、気づかない、大切なことに心が及ばない、だから彼女はイライラしていたのです。漢字で忙しいという言葉は心を滅ぼす、立身弁に滅ぼすという字ですけども、日本人も忙しいと心が滅びるということが分かっているんでしょう。マルタも隣人を接待するのに夢中になるあまり、その受けるべき使徒、接待のおもてなしの相手であったイエスと、それから自分の姉妹の姿が見えなくなっていた。そして隣人を自分のように愛しなさいという言葉に反して、知らないうちにマリアを批判しました。その上に最も大切な主であるイエスとの関係自体が壊れようとしているのに気づかなかったのです。これは私たちにも心に痛い出来事ではないでしょうか。そのようなマルタに対してイエスは語りかけられます。42節、41節ですね。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。マルタ、マルタと呼びかけられた主のことを思います。親しく名前で呼びかけられたのを思いますと、マルタを厳しく叱責された姿のようには私には思えないんです。むしろ一生懸命やるあまりに生活の思い煩いに心乱されているマルタに、本当に大切なことに目覚めるように、新しい生き方に目覚めるように愛を持って語りかけられたのではないでしょうか。イエスはマルタをただ単純に批判したのではなく、マルタにもマリアのように自分のそばに座ってほしい、そして自分の語る命の言葉にじっと耳を傾けてほしかったのではないでしょうか。続けてこう言われます。しかし必要なことはただ一つだけである、あるいはなくてはならぬものは多くはない、いや一つだけであると訳されたりしますけれども、なぜならばただ一つ本当に大切なことは、マリアの態度に象徴されるように主の御言葉に聞き入ること、そして御言葉によく聞き従うこと、そしてまさにイエスの足元に座り、イエスの弟子として聞き従って生きていくことだからです。ルカによる福音書の4章4節、あるいはその並行箇所のマタイによる福音書4章4節には有名な言葉があります。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。愛の実践をし、もてなしに励むことは大切です。しかしその時に主の足元に座って御言葉に聞き入るという、そういう姿勢を忘れては、心が乱れ、心が二つに分かれてしまい、心ならずも人を批判してしまいます。最も大切なものは何ですか。そのことに気づきなさい。それは神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるという、そういう生き方ではないかとイエスは問いかけられているのではないでしょうか。続いてイエスはこう言われます。マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならない。この良い方の方というのは、逃してはならない大切なことです。他と比較できないものです。そしてマリアはそちらを選びました。いろいろなこの世の思い煩いを克服して、イエスの言葉に従うというまっすぐな生き方を選んだマリアの姿を通して、ここでイエスが語りかけられたかったのは、 マリアは自分の命にとって本当に大切なものを選んだ。だからそれを妨げてはならない。物質的なもてなしも大事だけれども、それだけに追われないで、最も必要なこと、神の言葉を聞くこと、聞き入ることに心を使いなさい。そして神の御言葉に生かされて生きることが中心になるような生き方をしなさいということではないでしょうか。これは単にマルタ、マリアの問題ではありません。あるいは女性だけの問題でもありません。ここでイエスは私たちの価値観にも挑戦し、忙しい現代に生きる私たちを新しい生き方へと招いておられます。ここ2年ほど私が心を惹かれている日本人のキリスト者女性がおられます。心の友で取り上げられたこともありますので、皆さんご存知かもしれません。佐藤初音さんという東北の女性です。1921年生まれということですので、現在89歳ではないかと思われますけれども、まだ元気でご活躍のようです。この方になぜ心惹かれるかと言いますと、私自身忙しく毎日駆けずり回るような生活をしておりますが、そんな中でも神の言葉に心を傾け、そして祈りの姿勢を忘れない、そういうマルタとマリアの姿勢を統合するような生き方をこの人が教えてくれるような気がするからです。佐藤初音さんは青森市のお生まれです。若い時に大変大きな病気をして視線をさまよったそうですが、その後小学校の教員になられました。教職を退いた後は老血染めの指導などを地元でしておられましたが、ある時から弘前市内で自宅を開放し、悩みや問題を抱えた人たちを受け入れ、痛みを分かち合う癒しの場を提供する活動をするようになられました。そして1992年より青森県の岩木山の山麓に森の石屋という悩みや問題を抱え込んだ人たちを受け入れ、痛みを分かち合う癒しの場を作りました。そこでは彼女はどんな人も黙って受け入れる、これは凄まじいことだと思います。どうやってやっておられるかと思いますけれども、心を疲れた人たちが来ても黙って受け入れるそうです。そしてお食事を出すんですね。おにぎりの祈りという本を書かれていますが、こう黙っておにぎりを握ってそれを差し上げると、人は心が本当に疲れ果てた時は食べることができないそうです。おにぎりを見てもですね、食べる気がしない。でそのおにぎりを食べておいしいと言えるようになった時、その人は本当にまた生き始めることができるんだということをおっしゃっています。素朴な素材の味をそのままにいただく、そういう食を提供する、そのことによって体だけではなく心、ひいては魂の問題も改善していくことができると彼女は言っています。彼女にとっては疲れた人へのもてなしのためにおにぎりを握ること、そのこと自体が祈りだということです。森の石屋というのは大変美しい山の中にありまして、温泉などもあります。一度行ってみたいなと思っているんですが、この石屋という名前はイタリアの島の名前だそうです。ナポリのお金持ちの息子で何不自由ない暮らしをしていた青年がこの島を訪れて自分を静かに振り返ることを学んだ。そしてそこにあった司祭館に滞在したというエピソードから着用されたものだそうで、佐藤初音さん自身もカトリックの信者です。彼女の本、今を生きることは森の石屋という本がありますが、この方の生き方を象徴している言葉をちょっとご紹介いたします。祈りについてです。動の祈り、動く祈りということについてです。静かに座って手を合わせる祈りは静の祈り、静かな祈り。行動するということは動の祈り、動きの祈りです。静かに座って捧げることだけが祈りなのではなく、私たちが生きて動いていることのすべてが祈りに通じているのです。動の祈りは生活そのものだと思います。心を込めて食事の支度をしたり、一緒に食卓を囲んだりという 最も平凡な営みの中にこそ深い祈りがあると思っています。私たち、マリアのようになかなか慣れない人生活を送っております。イエスの足元に座り込む、なかなかそれに没頭できないところがあるなぁと心の中で思ってらっしゃる方もあると思います。しかしこの今お読みいたしました言葉には、マルタのようにいろんな活動をしながらも祈りの心、別の言葉で言いますと心を込めて主の言葉に聞き入る、そういうマリアの姿勢を忘れない、そういう生き方があると言っています。今日のこのマルタとマリアのエピソードの後、ルカによる福音書では何が書かれているかと言いますと、イエスが弟子たちに主の祈りを教えられたという話に続いていくんですね。心を尽くして神を愛しなさいという言葉は、古くは心からの祈りを持って神を愛しなさいと理解されていたそうです。悩みが多く、あれこれと気配りをしなければならないことが多い私たちの毎日の生活ですが、その中でも神様の御言葉に心を傾け、常に心からの祈りの姿勢を忘れない生き方を求めていきたいものです。お祈りをいたします。憐れみ深い神様、私たちを主イエスキリストの足元に座って、その御言葉にじっと耳を傾けるものとしてください。さまざまな思い煩いや悩みに心が張り裂け、自分を見失いそうになる時にも、あなたが憐れみを持って招いてくださっていることを思い起こし、本当に大切なことに立ち返ることができるように私たちを導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌510番を歌います。差し支えない方はお立ちください。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
父なる神様、本日も敬愛する兄弟姉妹とともにこの礼拝に集いましたことを感謝いたします。次の1週間も本日の斉藤伝道師からの説教を胸に、次の1週間を過ごせるようあなたが導いてくださいますように、次の1週間もあなたが見守っていてくださいますように、今日この場に集えなかった方々の上にもあなたがそばにいて見守っていただけますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通じてあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
今日新しくいらっしゃいました、方を紹介したいと思いますので、その場でお立ちください。須波智子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、今日はですね、主報にも書いておきましたけれども、ギデオン教会の方が来ておられますので、少しアピールをしていただきますように、久湊さんとそれから木村さんが来て、
こんにちは。私は今日皆さんにね、初めてじゃなくて2年前に伺いましたけども、日本国際電話協会奈良支部から参りました。私は久湊です。今日はもう一人木村兄弟が一緒に呼びしていただきました。ありがとうございます。本日はちょうどね、近藤先生にもいろいろお願いしまして、先生をはじめ皆様からご理解を得まして、このような機会をですね、
すいません、機会を与えていただいたこと本当に心から感謝申し上げています。ギデオン の活動の使命といいますのは、一人の多くの人々がですね、イエス様主の御言葉にですね、接して、そして一人でも救われてほしいという、そういう願いを持ってですね、この聖書を贈呈させていただいている、これが私たちの使命でございます。このギデオン活動はですね、今全世界180カ国以上でこういう教会がございまして、聖書を配布しているんですけれども、今このギデオン教会できて110年になりますけど、今までの歴史始まって以来15億冊、全世界で15億冊を配布しております。で、日本国内でおきましては、60年の歴史ですけども、大体今まで約4000万冊ですね、無料で贈呈させていただいているということでございます。で、聖書はですね、我々は中学生や高校生、大学生、 まあ、それに加えまして、まあ、もちろんその一般の方々や高齢者の皆さん方にも、贈呈させていただいています。で、聖書については、まあ、これはあの、お渡しする相手の方々に合わせてですね、種類を揃えておりまして、聖書はまあ、5種類ほど今日、実は持ってきてるんですけども、それをちょっとご紹介したいと思っておりますが、簡単にちょっとお見せします。一つはですね、中学生用でございます。これは緑色でございます。こういう緑色の聖書でございます。それから高校生用がこの赤ですね。これがまあ高校生用です。そして高校生用とそれからこの白表紙。これがまあ医療関係者ですね。看護師さんとか先生とか、まあ介護士さんとかいろんな方がおられますけど、そういう方々にお渡ししておりますし、で、皆さんがあのホテルなんかを利用されますとですね、ホテルにこういう赤表紙の、聖書もあると思うんです。これはあの全てギデオン教会がホテルに贈呈しておるんですね。それからあのもう一つ、これちょっとあの分厚い聖書があります。これはあの高齢者用です。で、活字が少し大きくなってました。で、この聖書には、あの、詩編をつけております。これが、まあ、あの、ちょっとね、お年召した方なんかにちょうどいいかなと。それから、あの、先ほどの赤表紙の、高校生、大学生用につきまして、これは、英語と日本語と併記した、あの、そういう聖書になっております。で、これは、あの、学校の授業なんかにもよく使われてるんですね。まあ、こういった、あの、種類に分けてるんですけども、その中で、この、ギデオン聖書はですね、この聖書のページを開けますとですね、折に、ちょうどこういうページを設けてます。折にかなう助けとして、この聖書をどういう利用の仕方ができるかということで、例えば辛い時か悲しい時とか、あるいはその喜び、そんな時にお祈りするのは聖書のどういうところを読んだらいいのかなということもここでは紹介しておりますので、まあ、あの比較的ですね、まだ聖書に接しておられない方々も、読みやすいのかなという感じを持っています。まあ、こういう形で、ギデオンとして聖書を配布しているんですけども、この他にですね、ギデオン活動の一つとして我々は、ギデオンの賛歌という歌をですね、歌っております。で、これはあの、ちょうどギデオンのいろんな会合とか、あるいは聖書を贈呈するときなんかにですね、一つ歌いながら、我々のギデオンのそうしたあの精神を忘れないようにと思っています。今日はこういう聖書の一冊の聖書がという、これあの、この聖書の作詞作曲というのはですね、我々このギデオンの奈良支部におられまして、つい最近、昨年亡くなったんですけど、斎藤次夫さんという方が作詞作曲。で、この方は大和キリスト教会におられた方なんですけどもね、この方がギデオンのために、書き下ろしてくださった。で、ちょうど2年ほど前に、斎藤さんまだご存命の時にですね、作っていただいて、これはあの日本のこの奈良の地区大会で初めてご披露して、で、あとですね、全国のギデオンマン、あるいはギデオン社が全部歌いながらですね、これを唱和しています。で、こういうものを今日ちょっと皆さんにね、今日は歌うわけいきませんけども、30冊ほど持ってまいりましたので、また機会があればですね、まあお試しいただいたらかと思います。で、こういう聖書もですね、教会の皆様方の本当にまあご支援とご協力、そしてご研究いただかないと続けられないもんでございまして、我々日頃本当に感謝申し上げています。これからも一つ、ぜひ一つよろしくお願いしたいと思っております。で、最後にお一つですね、ぜひお願いしたいことございまして、今、ギデオン奈良支部のメンバーを今募集しております。ちょうどまあ、我々としては奈良支部として、今年1年間3000冊ほどの聖書を贈呈してまいっておりますけれども、もっともっと本当は配って、奈良の地にこの聖書を満たしたいと思っているわけですけど、まあそういうお手伝いでですね、ぜひ、メンバーの加わっていただきたいということで、この高野原教会からもぜひよろしく、皆さん方も申し出ていただければ大変ありがたいと思っています。よろしくお願いいたします。後ほどちょっとまた献金をお願いしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。皆様の上に主の恵みが豊かにございますようにお願いします。ありがとうございました。
それでは、修法に基づきまして、読んでいきます。 礼拝後の集会はコーヒーアワー、これはどなたでも参加できますので、ぜひ残っていただいて美味しいコーヒーとケーキを食べながら語り合ってください。その後臨時役員会が礼拝後すぐ地下室であります。それから伝道委員会、正午から午後1時まで、 CS の教師会が午後1時より、今週の集会等ですけど、教区婦人会連合総会11日火曜日午後1時30分から、聖書講座12日水曜日午前10時30分より、ピーターパン礼会12日水曜日午後1時30分より、晩祷会12日水曜日午後7時より、ひまわりグループ13日木曜日朝午前9時より、街道清掃15日土曜日、婦人会総年会の方々よろしくお願いします。それから同志社京田辺聖書集会、これは15日土曜日午後1時30分からです。遠藤牧師の予定、13日木曜日午後が面会日となっております。次週主日5月16日日曜日、復活節第7主日です。主日礼拝は午前10時30分から、説教は遠藤雄二牧師、題目はキリストの足元であります。礼拝後の集会は婦人会礼会、森田義樹副牧師よりお話があります。総年会礼会、竹村春夫さんより、お話をいただきます。ぜひ覚えておいてください。集会行事の予定です。学園前家庭集会、鍋島兄弟宅で5月18日火曜日午前10時30分より、ピーターパンのお昼ご飯5月21日金曜日午前11時30分より、ペンテコステ聖餐礼拝5月23日日曜日午前10時半より、この日は礼拝後新入会歓迎一品持ち寄り愛参会としまして、で、後ろの掲示板に、メニュー表を貼ってありますんで、自分で何を出したいという方は前もって書いておいてください。以上です。
はい、ありがとうございます。あと少し補足をしておきます。定例役員会のところの2番をご覧ください。選挙計画のことで、役員会で話し合って、まず次週から、10時20分から、BGM を、鳴らし、少し、静けさ、祈りの、時を、大事に、するという試みを始めたいと思います。そして、礼拝中の出入りをですね、できるだけ賛美歌の、最中にしていただくように原則、お願いしたいと思っています。お祈りの間に、後ろのドアの音が割と大きいので妨げにならない配慮をお互いにできればと思っています。それからマニュアル等も少し改定しますので、またそのことも覚えてください。それから裏のページに参ります。4番のところ、役員会の議事録の要約を廃止すること、それから週報でその代わりより詳しく報告すること、それから今回も出てますけれども、後ろの掲示板の方に2週間ほど議事録、確定した議事録を掲示させていただきます。それから9番のところ、駐車場の5番の方を解約しましたので、6月1日からは使えませんのでご注意ください。それから今日、この後ですけれども、受選志願者1名がいらっしゃいますので、その方の諮問をこの後行います。 はい、あと、先ほど、ギデオン教官の方おっしゃっていただきましたように、後で、玄関のところで、献金募金の、袋を持っていただきますので、志のある方はご協力をお願いいたします。以上です。
それでは恒例のグリーティング、前後左右の方とグリーティングしてください。書影541番を歌いました後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
ここに集う会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
いたしますので地下室にお越しください。
役員の皆様、お楽しみのところ申し訳ありません。地下室で、役員会を開きますのでお願いします。
愛を知ります。実行されるか。